恵み豊かな私たち一人一人の天のお父様、私たちが天におられる神様をアメリカにいても日本にいてもどこに旅行してもお父様と呼べることありがとうございます。そして今日から子どもキャンプも10年ぶりでしょうか、大熊で持たれておりましたが、ここで再び始まることを感慨深く思っています。神様は間違いなく子どもたちを愛し、お年を召した人を愛し、また健康な人を愛し、病の時も愛し、男性も女性も黒人も白人も全ての人を愛しておられること、それはイエス様がたまらずにこの世界に来られ、人となって命を捨てるほどに十字架で私たちの罪を身代わりに負って死んでくださるほどの間違いのない愛であったことを、今日ファミリー礼拝でご一緒に深く覚え、そして神様を褒めたたえる歌を捧げることができ感謝します。急に暑くなりましたけれども、一人一人を守り支え、特にキャンプでも熱中症などになることもなく、また事故怪我あらゆることから守られて、思い出に残る素晴らしい神様と一人一人の、またお互いの先生と僕たち私たちの、あるいはお父さんお母さんと自分たちの素晴らしいキャンプとなり、またこれに携わらない多くの人たちもこの祝福を祈りますので、教会のキャンプとしてこの間のベックチームの伝道キャンプのように祝福してください。これから聖書を開きますが、続けて体調の優れない方を慈しんでくださって、このように一緒に礼拝堂に集えない病院にいる方、施設にいる方、全国に散っておられる方々、インターネットで礼拝している方々に、神様の細やかな温かな御手が届きますように、このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。もう2週間になりますでしょうか、イギリスから帰ってきて、で今日もイギリスからご無事でって何人かの人に言われましたので、改めて1週間ほどイギリスに行ってきましたが、お祈りありがとうございました。多くの方の最初の質問は、で転びませんでしたかと言われたので、2年前にヨーロッパに行って骨折手術という大変な経験をしたので、そういう挨拶言葉になりましたが、守られました。イギリスは3回目なんですけれども、広さは日本の3分の2ぐらいなんですね。ユナイテッドキングダムといって、まあ、王様というかエリザベス女王様をてっぺんとした、まあ、4つの、あの国からなる国って言ったら変ですけども、王国なんですね。一つは北の方のスコットランド、もう一つは西の小さなウェールズ、隣の島の北の方の北アイルランド、そしてイングランド、この4つ合わせて日本の国土の3分の2ぐらいのところに日本の人口の半分ぐらいの人が住んでました。6670万か住んでいると思います。で、山が一切ないので、日本のように山があったり川があったりしないので、広い感じがするんですね。でそこには女王様を頂点とした教会が1万6000もあるって聞いてびっくりしたんですね。アングリカンチャーチといって、日本だと立教大学系統なんですけれども、そこには儀式的な聖公会って言われる教会もあれば、うちの教会にちょっとリラックスしたハイチャーチとローチャーチ、ちょっと自由な感じの教会もあるんです。で、教会の数にも驚きましたけれども、そこここで羊を見たんですね。いや、やっぱりこう日本はあんまり遊牧民という感じがないので、違うもんだなって。で、今日は主は私の羊飼いってもうすごい有名な箇所です。時々映画見るとお葬式の場面が出ると、ほとんど決まってこの箇所が読まれるんですね。ある有名な説教者はこれは真珠だと言ったんです。 まあ、聖書のどの言葉も真珠のようですが、もう特別の詩編23編と言ったら宝石のようだと言ったんですね。どうしてそう言ったかというと、ちょっとアウトラインを出していただくと、これは後に王様になって若い頃羊を飼っていたダビデという人の賛美歌、賛歌だと実は解説が書いてあるんですけども、まあ、簡単に言うと愛の歌なんです、まあ、ハンナ・ペイトンと私たちの愛の歌もいいですけど、神様と私たちとの間の素晴らしい愛の歌だから真珠ですよ。そしてそこにはどんないいことが書いてあるかっていうと、いいことも悪いことも全部ひっくるめて人生だから、転ぶこともある、怪我することもあるし、病気になることもあるし、傷つくこともあるし、裏切られることもあるし、いろいろあるんだけれども、その人生のドラマをこの私たちを愛してくださる羊飼いとざーっと一緒、山あり谷あり、死の影の谷ありということが描かれているので、キラキラキラキラした宝石のようだ、真珠のようだ。しかし今日は大人の人だけじゃないので、2つ目のアウトラインを子供たちと一緒にって全部ひらがなにしたんです。これはハンナさんもひらがな読めるんですね。で、読めない人もいるかも分かりませんが、ご一緒に今日この真珠のような詩編23編を通して、私たちはまず一番目に学びたいことは、一緒に読みましょう。はい。私は羊、私は蛇だとか虫だとかじゃなく、聖書を見るとあなた羊ですよって。じゃあ2つ目読みましょう。はい。イエス様は羊飼い。いや、イギリスでいっぱい羊を見てきましたが、必ず羊飼いがいるんです。で、一人ぼっちじゃないよ。羊を愛して守って導く、最後までさーっと一緒、一匹残らず数える羊飼いがイエス様ですよ。そうか、イエス様と一緒にキャンプをやって、キャンプに出ない人もイエス様と一緒に月曜から土曜まで生活するんだなって。今度は3枚目のアウトライン出してもらうと、みんなでひらがなで確認しましょうか。じゃあ最終的に勉強したいことの1、はい、私たちは神様に愛されている。皆さん、さっき蝶々蝶々を愛してるとか、蝶々が飛んでるかなと思って、誰がこんな 変な日本語を教えたかなと思ったけど、まあ、変ではないです。まあ、今日のタイトルも蝶々、神様はあなたを愛してるとつけてもいいんだけど、ふざけてるように見られると悪いから、でも神様に愛されてる。人間は食べるものがあるから生きてるんじゃなく、屋根があるから生きてるんじゃなく、愛されてるから生きてるんですね。本当に最後まで愛してくれる人が必要なんです。だけど、愛してくれるお父さんお母さんもいつか早く地上の生涯を終える可能性もあります。で、一人ぼっちか、いや、神様が私を生まれた時から、いやいや、生まれる前からざーっと愛してるんですよ。これが人生の揺るぎない土台です。いや、人生はあなたは誰からも愛されてない、人生は冷たくて寂しいもんだって、そんなこと教えちゃいけないです。聖書を通し、神様がいて、あなたはこよなく愛されている、間違いないって、これを伝えなくて何を伝えるでしょうか。じゃあ2番目読みましょう。はい。イエス様は救い主。ああ、絶対絶命だ、もう僕はダメだ、私はダメだ、私も骨折した時は二度と歩けないかもって言われたけど、そんなことはない。救われて、また救われて、十字架について命まで捨てられたイエス様がずらーっと救い主です。さあ、それでは一節ご一緒に読みましょうか。ちょっとこれひらがなは振りましたが、読める方、子供も一緒に読みましょう。はい。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。皆さん、主というのは神様、人生の主人は私、僕じゃなくて神様で、それは例えて言えば羊飼いですよ。この間なんか動物の番組で、猫は母親だけが子育てするって言われてたけど、どっかの島の猫ファミリー観察したら、父親も一緒に一生懸命子育てして、猫は何回も結婚するらしいですが、よく見たら飼えないでずっと同じオスとメスがまた子供を産んで子育てしてるって、なんか人間の家族と似てるねって、ちょっと私も見てグッときたんです。だけど聖書は、人間は羊で、羊飼いであるのが神様なんですよって。なんでこういうモチーフになったかというと、ダビデは少年の頃からずっとプロの
羊飼いだったから、羊飼いがどれほど羊を愛してるか、どれほど血だらけになっても命がけになっても最後まで命を捨てても羊を守ろうとするか、一匹足りないって言ったら99匹残して一匹をもうくまなく探し回るか、その心をね知ってて、あ、神様って本当羊飼いだよなーって、後には王様になったんだけど、でダビデは王様であっても随分悪いこともしたし、随分人も傷つけたし、随分取り返しのつかない失敗もしたし、泣いたし、だけど見捨てられなかったなーって、私は羊だなーって、両方の気持ちが分かったんですね。皆さん、羊飼いがどれほど羊を愛するかについてはいろいろありますよ。ありますが、例えば羊が夜寝てるとき、羊って精神的にも弱いから、山陰から獣の声がすると眠れないんですよ。精神的に細すぎて寝れないと昼と夜逆転するでしょ。人間も似てるんですね。で自分で崩れていく、体調崩すんです。体までおかしくなるんです。あら、似てるわな羊人間にって。それから羊はいつも草をはむとき下向いてるでしょ。太陽の方向を向いて、これは南の方向だ西の方向だとかって見てる羊見たことないですよ。だ、目の前のことだけ一生懸命、人間も今日明日のスケジュールは完璧にやるんですけれど、これ30年40年でやって私の人生どこ行くのって案外抜けてるんです。なので方向感覚が抜けている羊には羊飼いは絶対必要ですよ。もしかしたら日本人に最も似てるのは3番目の特徴ですが、群れて生きるんです。一匹だけで羊歩いてるってね、ないんです。みんな群れなんです。群れだからみんなが右に行ったら私も右に行くんです。右に行かないと安心できないから。右が正しいかいいか悪いか関係ないです。みんなと同じことをやることで安心を得ようとするんです。なんか似てる、群れて生きようとするの。だけど群れていい時もあるけど、群れて決定的に取り返しつかない時もあるんです。だから羊飼いがそれ違うよって、そっちにいたら戻ってこれないどころか、狼の群れが岩陰に隠れてるよって、あなたはそういう感覚ないけどそっち行っちゃダメって、こっち行かなきゃって導く羊飼いが必要なんです。牛追いっていうのは、牛の群れの一番最後から牛のお尻引っ張たいてればいいって聞いたことありますが、確認したわけじゃないんですが、痛いから牛は進むと角が当たって前の牛も進んで進んで案外楽だって聞いたことあるんです。羊がその真逆のパターンだから、一番先頭に立って草むらに蛇がいたらまず一頭最初噛まれるのは羊飼い。熊が出てきたらもしかして戦って腕が噛まれて血が出るかもしれないのは羊飼い。だ、羊を利用するんじゃなくて身を盾にして守るのが羊飼いだから、それを体験したダビデだから、主は本当に羊飼いで、ということは私は愛されているんだなって。じゃあ皆さん、主は羊飼いでだから私は乏しいことがないってダビデだけが言ったことかというと、そうじゃないですよ。その前に2節も読みましょうか。2節、はい。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右のほっと伴われます、ね、枯れた牧場に連れていくんじゃなく、柔らかい草がね、それをはむことができるように知ってるんです。南東にあと5分我慢したら行き着くよって。羊は自分で探せないから、猫みたいに方向感覚ないから、捨てられて戻ってくる猫と違うから。なので羊飼いがほら、今回もここで食べなさいって、水が必要だから憩いの右輪で、だから憩いだから癒されるんですよ。危ないとこじゃないから安心して水飲みなさいって、寝そべってもいいよって。羊飼いと羊の、これは愛の賛歌歌なんですね。これここだけに書いてあるんじゃないから、10をちょっと読みましょうか。聖書の箇所10に抜き書きしましたので、イザヤ書っていうところには、いやー素晴らしい風景だな、誰か絵に描いたらいいじゃないかな、こんなに羊飼いって羊に優しいんだって、読みましょうか。はい。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、乳を飲ませる羊を優しく、優しいですね羊飼いって。子羊を引き寄せ、懐に腹のところに抱いて、 乳を飲ませる羊を優しく優しく、神様って怖い方じゃないんです。神様って本当に優しい方なんです。どれぐらい優しくて、どれぐらい蝶々愛してるとかって言われたら、これ以上の愛はないぐらいが二丸なんですよ。これはイエス様が誠の羊飼いだから次を出してください、大牧者って聖書には出てきたりするんですが、イエス様は私はこれから命を捨てますよ、羊飼いとして。牧者って羊のことなんです。だから教会を牧師さんっていうのはここから来たんですが、羊飼いのように牧者は命を捨てる、本当に十字架で命を捨てたんですが、イエス様の言葉読んでみましょう。はい、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てます。なので今回のキャンプで、ねえママ私のこと愛してるって、愛してるよって、口だけじゃないって、ないよって、川で溺れたら絶対飛び込んでいくからねって聞いたら多分安心するんです。命捨てるほど私のこと好きなのって、愛してるのって、すやすや眠ると思います。でイエス様は、神様あなたを愛してる愛してる愛してるって口だけじゃなく、十字架で命を捨てて、父よ、彼らは嘘をついたり人のことを傷つけたり羊飼いを無視したり生きてきたかもしれないけども、私が彼らの罪を、罪のない神の子供として十字架で命を捨てるから、彼らを許して罰しないでって、それが十字架でした。そして復活して、私は道だって言って、確かな人生と天国まで連れていくよって、命を捨てる良い牧者でした。で、三丸までもう一箇所引用したんですね。羊の言いてもここに書いてあるんです。聞き分けるんです。だって子供はどんな小さな子供でもね、ママと別のおばさんの声聞き間違えないですよ。パパと別のおじさんの声聞き間違えないですよ。聞き分ける。私は30年ぐらい前イスラエルに最初に行った時、何時間も羊をずっと観察したことあるんです。案外わがままです、羊って。羊飼いが行くぞって言ってもね、へそ曲げて逆に行く羊が出ますよ。あ、座り込んでね、立たない羊もいますよ。いや、これ羊飼い難儀だなって、羊へそ曲がってんだって、いや、人間は罪人だなってそこで思ったんですがね。だけど羊のいい点は、羊飼いと泥棒の声を間違ったりしませんよ。子供が親の声間違わないでしょ。じゃあ、そんなことを描いている、まず2節イエス様の言葉読みましょう。はい、しかし門から入るのは羊たちの牧者で、泥棒は裏玄関から入ったり窓割ったりしますがね、堂々と羊飼いが、パパママがただいまってくるように来たよって、さあここから移動するよって、3節読みましょう。はい、門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。いいですね、みんな名前ついてる、羊に。誰々ちゃん、誰々くん、さあ行くよって。犬なら尻尾振るとこでしょうがね、自分の名前呼ばれたってことは愛されてるってことだから、覚えられて知られて見守られているっていうことだから。で、聞き分けると書いていますが、まさか違う人が羊を殺して食おうと思って入ってきた時に間違ってついていかないですよ。これだけは羊の素晴らしい点なんです。私たちも、僕たちも、私たちも、大人もみんな、だから教会来るんです。あ、ここが私の心の安らぎどころ港だなって、聞き分けるんですよ。そういうチャンネルがあるんです。最初からセンサーがあるんです。羊は羊だけで生きていけないから、あ、羊飼いこそが必要だったんだって。4節も読みましょうか。はい、羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立って行き、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。麗しいですね。あの、こっちだよってママが言ったら、3人の子連れでも一番最後の子も声の方に、声の方の子、スーパーマーケットはぐれないように歩くでしょ。だから羊飼いはいつも先頭だって最初に話しましたが、後ろからお尻引っ張ったくんじゃないって話しましたが、こっちだこっちだって、羊は声を聞き分け聞き分けして、群れて崖から落っこちないように、そして自分では牧場を探せないから自分たちだけ旅しないように、羊飼いの声を聞き分けるんです。皆さん、先日私に孫が生まれたっていう話をしましたが、かなり早く生まれたので824グラムは それこそ町長早すぎたか、そこの辺の病院ではダメなので遠くの病院で、しかし皆さんのお祈りと愛のおかげで生まれて今すくすく成長してます。 2,3 週間に1回私も行っているんですが、まず最初に注意されるんですよ。声のボリュームを半分ぐらいか3分の1ぐらいにしてねって家族に言われて、いや私控えめだから声小さいはずだけどって、いや大きいわって言われるんですね。だから名前が秋って言うんですよ。秋くんとかって言ったらその病院の中中に響いちゃって、みんなもそれでビクッとしたりして大変な事態になっても困るから、抑え気味って言われて、秋くんって話してるんですけどもね。だけど秋くんはなんかちょっと保育器みたいな中入ってて、まあ親が行くと親の目を見ても態度を見ても大好きだよ、それこそ長じゃないけど愛してるよってメッセージ、それからおじいちゃんとおばあちゃんが言っても、もちろん「あきくんかわいいね」って、あきくん何もできないです、ただ寝てて管が通って呼吸させてもらってるだけなんですが、人は何かできるから価値があるんじゃないんです、人は何かお返しできるから愛されるんじゃないんです、そんな寂しい命じゃないんです。ワーシップソング賛美歌の中に、君は愛されるため生まれたんだよっていう歌がありますが、その通りです。何にもできなくてただ寝てるだけで、だけどおじいちゃんもおばあちゃんもお母さんもお父さんもみんな同じメッセージ、あきくん蝶々大好きだよ、愛されてるよ。またそこの看護師さんがね、そう専門の看護師さんたちがいるんです。24時間でみんな優しいんです。でただ医療的に何も心もなくやってる感じはしないです。みんな同じようにメッセージをね、医療をしながら口から外す時もやる時も、かわいいねって、見つめてるよ、見守ってるよ、愛してるよって、愛してるよって、みんなそういうメッセージなんです。ああ羊飼いと羊も一緒だなって、神様が私たちに愛してるよって、今日 のハンナとペイトンじゃないけれども、だから私たちも年取っても、僕なんか何の意味もなかった、誰からも愛されなかった、生まれてこなきゃよかったと思ったら、赤ちゃんに帰ったらみんな赤ちゃんがあるんですよ。桃太郎じゃないか、生まれた時はお父さんお母さんが適当に考えないで名前つけた、適当に考えないで、生まれる前からずっと見つめていたんです。そして生まれてからも人間だけは一人で立てないんですよ。愛されてだから育つんですよ。だから僕は誰からも、私は誰からも愛されなかったとか言っちゃいけない、そんな嘘ですよ。少なくとも神様に愛された、たっぷり愛された、羊飼いに羊が命がけで愛されるように、ダビデはこれを愛の歌として、真珠のような歌として、私たちはみんな愛されてるんだってものすごい確信を持って書いて、有名な聖書のお言葉になったんですね。この間私不思議な話聞きました。おじいちゃんとおばあちゃんたちだけで行った時に、親切な看護師さんがずっと寄り添ってくださって、私もあんな話初めて聞いたんですが、いや声を何の声も発せない、こんな小さな赤ちゃんで、だけど分かるんですかって、分かりますよって言われたんです。さすが看護師さんですから、お母さんのことを完璧に聞き分けてるって、お腹の中で慈しんで、お腹撫でたり動いてるって言って、ずーっと愛して愛して慈しんで、どんなに早く生まれようが、月が満ちて生まれようが、お腹の中にいる時からお母さんの声でちゃんと聞き分けてますよって。さらに不思議だったのは、母乳ってすっごい情報が入っててって。だから、お母さんが来ただけで声聞かなくても、あ、同じ、まあ、匂いなのか何だか知らないけれども、自分の体を生かしているのはこの人から来てるんだって、ピンと来てる、こんな小さくても全部わかってるんですって。だから抱っこなんかすると、母乳のうちに近づくとさらに感じてね、そういう不思議なもんなんですよって。いや、これは切っても切れない絆だなと思いました。すごいもんがあるなと思いました。今度、この教会に、私もこの教会に一人になりたいなって言ってる方がおられるんですが、来年から来られると思うんですが、何回かこの教会に来られて不思議なことを言ったんです。あ、これが今度の私の羊飼いの声だって聞き分けましたって。私ああいうの言われたの初めてなので、あ、この教会には3人牧師さんがいますが、それぞれタイプユニーク個性がありますけれども、今度私の人生を聖書の言葉を持って手を引いて導いてくださる方の声を間違えませんって、この教会でその人の声を聞いて私は山あり谷あり歩んでいくんだなと聞き分けましたって言われたんですね。まあ、しかしそれは聖書でも確かにそういうことあるな、羊は聞き分けるんですよ。じゃあ皆さん、 この愛の歌の後どんな人生を歩んでいくんですかと。それはドラマですよ、人生は。この子の将来が20年後どうなるか誰もわからないんです。だけどみんな、私の10年後もみんなわからない。けど確かなことは、私たちが覚えてなくてもずっと愛していた羊飼いであるイエス様が一緒ですよって。だから平安です。だから安心です。じゃあ3節から見ましょうか。今日の箇所の3節戻りましょう。読みましょう。はい。主は私の魂を生き返らせ、私を避難のうちに。皆さん、羊は弱いってさっき話しましたけども、人間は万物の霊長で、こんなに科学技術教育が進みましたとかって言っても、憎しみあったり喧嘩したり殺人は減らないし戦争があったりのみならず、ちょっと人の一言で、別にそういう意味で言われたんじゃなくても傷ついちゃってですね、羊は獣の声で眠れなくなって自滅していくなんてさっき話しましたが、人間もだいぶ似てないですか。なんか一言が、なんか爪楊枝が刺さるようにちょっと刺さっと体調まで崩しちゃってですよ。弱いなーって、偉そうに強そうにしてるけど、私って脆いなーって。いや、羊は脆いですよ、弱いですよ。だから弱った魂を生き返らせるのが羊飼いの言葉であったり、羊飼いの一挙手一投足なんですよ。さっき写真に出していいですかって許可もらってお写ししたんですけども、近くの施設に入られた姉妹、久しぶりに私お伺いしたら、いやお元気でですね、だって知ってる方おられると思うんですが、一時はもう危ないって何回お医者さんに言われたか、もう家族を呼んでくださいって言って、一回じゃないですよ、何回もですよ。しかし今回車椅子に乗ってですね、もうはっきりと言葉も出なくなっていたのに話されてですね、ちょっと驚いたんですが、食事の話になって、この施設の食事おいしい時もあるし、ちょっとあんまりおいしいと言えない時もあってって言うから、私ちょっと意地悪したかもしれないんですけれども、だって一時は寝たきりになって手も何も動かなくて、食事どころじゃなくて何も食べれなくなってっていう時がありましたよねって。おいしいとかおいしくないのレベルじゃなくて、もう口から物が入らなくて、あと数日じゃないですかって何回も言われて、で私言ったんですよ、何回蘇るんですかあなたって。ここで生き返らすと書いてますが、イエス様は十字架で復活したから、私たちも何回も復活するんですが、何回復活するんですかって。皆さん、私たちはもうダメだと思っても、神様はまず魂から生き返らせると体まで元気になるってよくありますよ。で元気になったらどうなるんですか。義の道に導かれます。これ日本の人には分解して説明しやすい感じなんですが、悪の道、詐欺の道、長生きの道、偉くなる道じゃなくて、義の道、正しい道、人生の本当の道。この漢字は上と下に分割できますからね。上の方は羊という漢字を書いてますね。下の方は私っていう我、我ここに立つの我、我一人で歩むんじゃなくて、誠の羊飼いであるイエス様を頭にして一緒に歩む人生ですよ。さっきイギリスのお話をしましたが、日本のプロテスタント教会の歴史は約160年ぐらいなんですけども、最初横浜から入って、結構これ知られてますよ、ヘボンというお医者さんが、クリスチャンの熱心な、ローマ字は日本語を英語のスペルで表記するヘボン式ローマ字って言いますね。ここで横浜に、横浜海岸教会って初めてプロテスタント教会作ってきたんですよ。そしてこの国には教会が大事だということで、たくさん教会を作っていったので、横浜バンドって言うんですが、教会派って呼ばれ、教会必要です、ここに教会があってよかったです。皆さん、二つ目は北の札幌ですよ。これも有名です。この人クラークって言って、クラーク博士って言われて、ボーイズビーアンビシャスって、だけどその後にフォークライストって本当はついてたんです。キリストのために大志を抱いて立ち上がろうじゃないかって、教育者でしたけれども、日本の精神にキリストの教えが本当に必要なので、深い思想が生まれて、スピリチュアル派と呼ばれた札幌バンドっていうの、これ二つ目。三つ目は今度九州から上陸してきた、これもアメリカなんですね。 ジェームスとかちょっと名前忘れましたが、一人の教育者が熊本の洋学校に呼ばれて聖書研究会を開いたら、優秀な青年が全員クリスチャンになっちゃった。当時大問題になったんですが、彼らは花岡山ってとこに行って欠板状を押して、我らは何が起こっても一生涯キリストと共にクリスチャンとなって生きるって、この人たちが弁護士になり国会議員になり、あるいは裁判官になり医者になり、あるいは博士になり、あるいは新聞記者になり小説家になり、日本の国に大きな影響を及ぼしたので、まるで武士みたいだというので、この熊本バンドは武闘派って呼ばれたんです。そしてもう一つ挙げるとすれば、私が今回言った今度はイギリスからバークレー・バックストーンという貴族ですよ。行ってみたら、今進学校になってすっごいお屋敷、日本の金持ちと分けが違うんです。玄関から車でずっと来て屋敷まで通らないんですから。そこから160年前、船に乗ってたくさんのしもべを連れて西日本の松江から上陸し、彼は人生には羊飼いなるキリストが必要だ、みんな人生をチェンジしなければ、悔い改めなければいけないと言って、キリストを信じて人生変わりましょう、清い生活を送りましょうと言われたので、清め派と呼ばれた松江バンドというんですね。いずれにしても日本の国に精神的な支柱であるイエスキリスト必要ですよ、キリストを伝える教会必要ですよ、この国の政治家にもどこにもキリストを信じてやる人必要ですよ、そして一人一人の人生に、男の子でも女の子でも女性でも男性でも、お年召してどんな人の人生にもチェンジが必要ですよ、そして義の道にみんな変わりましょうって。さあ、じゃあ4節に進みましょうか。4節読みましょう、はい、たとえ死の影の谷を歩むことも、私は災いを恐れません、あなたが共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。皆さん、人生は歩みたくないけど谷があるんです。死の影の谷ですって。実際聖書の国は谷間をずっと歩くとですね、岩陰や時々木があると、その陰に獣がいる可能性が大きかったんです。だけど鞭と杖が慰めで、鞭と杖を持っている羊飼いがいるから大丈夫だという歌なんです。何でも大正時代に北海道の開拓者の村の谷合いの一軒一軒に熊が襲って人食い熊事件って言われたって、そんなことあったって知りませんでしたが、女性や子供が食い殺されてですね、いや、その当時は谷間歩くの恐ろしかったって、恐ろしかったでしょうね。巨大な2メーター50ぐらいの人食いグマが現れたという事件が、まあ、最後射殺されたそうですがね。聖書に出てくる羊飼いは鉄砲はないんです。だけど鞭の先には金属ついてたんじゃないかという説もあって、そんなしなる鞭じゃなくて、それをもって身を挺して戦ったと言われるんです。それから杖は、山歩きするときには杖も必要だけど、杖を持って1匹3匹5匹99匹あれ1匹いないって、いや確かにいないと、探してこようって杖を持って数えたりした。だから私を置いていかない、あの鞭を持って私を守ってくれる、私は爪も牙もないし足も遅いけども弱いけども心も情けないけど、私をこよなく愛しているあのお方がいるから大丈夫だという歌なんですね。で、五節も読みましょうか。五節のドラマ、はい、私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、私そあこゆを注いでくださいます、私の杯はあぶれて。男の人は外に出ると7人の敵、敵がいたら食事も喉を通らなくなって普通ですが、不思議なことに敵がいて状況が変わらないのに食事ができる。油ってこう言って、日本ではあんまりオリーブ油とかないですけど、向こうではお客さんを呼んだりすると頭から油をかけたり香油を塗ったりして、これはあなたに祝福が恵みがあふれますよということを表現したりするときにやったようですが、あふれていますと。皆さんはどんなとき、あ、私恵まれてるわって、私本当幸せだわって思いますか。いや、教会に来れて私本当に幸せな人生になったわって思いますか。私先月です、ここに立って 私も最近白髪が増えてきたし、足も骨折はするし、記憶もダメになってきたし、この教会のあのリーダーシップの若返りをしましょうって言って皆さんにお祈りしてもらった時に、私がいて後ろに2人の牧師さん若い30代40代で立ってもらった時に、いや本当に恵まれてるわと思ったんです。皆さんがこのようにして寄り添ってお祈りして祝福してくださって、そして次世代の若い牧師さんがいて、これ普通じゃないと思ったんです。あの時私これを言いたかったです。私の杯は溢れています、十分すぎるぐらいですって。皆さん必ずそうなります。どんな人の人生も、主婦でも、これから就職する人でも、誰でも、羊飼いとずっと一緒に歩けば、死の陰の谷もありますよ。あるいは死にそうだなって思う時もあるかもしれませんよ。だけど生き返って、心がまず元気になって蘇って、体も実際にそして守られます。どころか溢れています。恵みが多いです。じゃあ最後の締めは何ですか？六節。じゃあご一緒に真珠のようなこの歌の最後を読みましょう。はい、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。まあ、皆さん昨日は花火大会でしたね、小名浜ので。私もあの娘のところに行って、あ、ここから見えるねって話して、ちょっと見てると飽きても来るので、あと同じかなと思って家に帰っちゃった。そしたら後でメールが来て、最後の10分すごかったねって来て、しまった、最後の10分見なかったと思って、来年は最後の10分だけ見ようって決めたんですけれども、最後どんな花火だったか、大きな華やかなものが出たかです。この締めは、最後はですね、こういう言葉ですよ。命の日の限り、私は不幸な人生だったとか、私は罪深くて生まれてこなきゃよかったとか、そうじゃないんです。慈しみと恵みが後ろから追いかけて追いかけてくるでしょうって。慈しみって東部っていう言葉なんですが、このヘブライ語の意味は慈しみと訳されたけど、良いこと、もういいことがいっぱい、これからも生きてる限り、後ろから後ろから、生きてていいことない、これから悪いことだけ起こるって、生きてるの嫌になっちゃったっていうの逆なんですよ。良いことと恵みが、ヘセドという言葉なんですが、これは聖書の中心的な神様のご性質を表す言葉で、神様はあなたが立派だから恵みを与えるんじゃない、あなたが一生懸命働いたから報酬をもらうんじゃない、計算を超えてあなたを愛してるから、受ける側としては恵みだな、感謝だなしか出てこないでしょうって。慈しみと恵みが後ろから追いかけて追いかけてきて、だから今日からのキャンプも楽しいこときっといっぱいあると思います。多分泊まるだけで子供は嬉しいんじゃないかなと思います。何がなくても一緒にワイワイペチャペチャ、時々うるさいとか先生に言われながら泊まるだけで、これで一生思い出になるんじゃないかなと。おいしいものも食べて、これで実は私も小さい頃教会学校行ってて、蔵王のどっかの施設で行った記憶はあるんです。やっぱり楽しかった記憶ありますよ。それが種まきになって、私は教会に行かなくなっていましたが、後から戻ってきたのは種まきがあったからです。イギリスに今回行ったらですね、向こうにいる日本人も何人か会いましたが、みんな超優秀な人ばっかりなんですよ。で、留学したり研究したりいろんな人がいましたが、そこでイエス様を信じて洗礼を受けましたっていう証ししている女性がいました。よく聞くと、昔そういえば日本で近くに教会があって、そこの教会学校に私通ってたのを思い出しました、そして今イギリスに来て留学して、そしてイエス様を信じてイギリスに来て本当に良かったと思いますという話だったんですが、だから子どもの時の種まきって変えがたい種まきですね。その結論は、私はいつまでも主の家に住まいます。皆さん、先週からハンナとペイトンは寂しい寂しいって言ってんですよ。だから寂しくて寂しくて、やっぱり2ヶ月いるのと1週間いるのではだいぶ違うんじゃないですかね。だから絆ができたんです。この間そういえばアメリカ人が8人来ましたけど、全く日本人の顔をしている日系三世という人がお別れ会の時涙で証しをしてました。自分の出所以来は日本だけど、もはや日本のルーツ、家族親戚っていうのは分からないか、関係がないのか、だけど日本に対する思いは多分耐え難いんじゃないですか。そしてこの教会に本当は毎年来たかったけど去年来らなかったけど、この教会は私の家族だって言ってました。だから私もこの教会はあなたの家族ですよって最後に言ったんです。彼は涙ボロボロボロボロ流してましたが、私たちが最後に願うことは、 ずっとここにいたいと。ハンナとペイトンと一緒になって悲しい別れもありますよ、一時ですがね。ベックチームも別れもありますよ。夏の楽しいキャンプもずっとじゃないですよ。で、本当に願うことは何ですかと、ずっと神様がおられる家にご一緒したいんですと。皆さん、イエス様羊飼いは私が道です。復活して天に帰る私の声に聞き従ってずっと来なさいね。そして最終的には神様の家にあなたは行くんですよって。じゃあご一緒に今日のアウトラインをもう一度出していただいて、最初のアウトラインはこの真珠のような歌は愛の歌でした。それは人生のドラマをずっとご一緒する歌でした。次出していただいて、子どもたちともう一回みんなで読んで確認しましょう。1、私は羊飼い。2、イエス様は羊飼い。私が間違って読んですいません。私は羊、イエス様は羊飼い。じゃあもう一つみんなで。1、私たちは神様に愛されている。2、イエス様は救い主。これを勉強してほしいですね。じゃあ一節だけ読んでお祈りしましょう。次の一節。はい。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。お祈りしましょう。目を閉じて短く黙祷をしましょう。ピアノを弾いていただきましょう。今日は聖書の有名な言葉を学びました。何を忘れても私たちが羊であること、愛されていること、羊飼いはイエス様であること、命を捨てるほど私たちを愛する救い主であることを忘れないようにしましょう。大人の方も人生で今大変なことがあっても、羊飼いなるイエス様に信頼して、私は弱くても彼が強いので大丈夫だと信じて前進したいと思います。お祈りします。恵み深い天のお父様、毎週毎週教会でいろんなことが行われていますが、ベックも無事祝福されて終わり、アメリカに帰り、そして今日はハンナとペイトンも2ヶ月の素晴らしい交わりと働きを終えてお別れの礼拝で、しかし今日から子どもたちとまたご家族と教会とご一緒に楽しい一泊のキャンプが始まります。そのように私たちはどんな時も一人ぼっちじゃなく、イエス様とご一緒で、だから楽しくて、だから時々悲しくてもやっぱり嬉しくて、素晴らしいドラマがあることを感謝します。どうぞ今日礼拝に来られた一人一人、インターネットで礼拝している方々にも神様の豊かな愛が届きますようにお願いします。じゃあご一緒に私の後に続いて同じ言葉でお祈りを捧げましょう。天のお父様、イエス様が羊飼いです。私は羊です。私のことを愛してくださって感謝します。あなたと一緒に歩みますから導いてください。イエス様を救い主として心の中にお迎えします。僕たち私たちのすべての罪を十字架で許し導いてください。あなたを愛します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。